この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽やわ、今日もにぎにぎしく始めたいと思います。
はい、よろしくお願いします、ね、だんだんおなじみになってきましたよね。にぎにぎしくっていうね独特な、まあ、にぎやかにというね、やっていきたいと思いますが、私なんであの時カフェマスター徳松武史とアシスタントの
藤山です。
はい、よろしくお願いいたします。いやー本当にね、まあちょっとこの番組本当に江口さんがこうバラエティに富んだゲストをね、まあ呼んでくださっているんですが、ちょっとね僕今日ゲストで来る方はですね、まあこうやってちゃんとお話するのはもう本当に初めてなんですけれど、うん、ライブをね以前一回見させていただいたことがありまして、うん、普通にお客さんで行った時にその時のライブがもう衝撃的で、
衝撃、
はいはい、なかなかこうこの人とは絡まない方がいいかなと思いながら、どっかでこの僕がこう共演をずっと望んでいて、江口さんからこう今回の、ね、ゲストのリストを見た時の樋口智美さんの名前が入って、ついに来たかと、この日が
なんで
ついに対決の日が来たかということで、早速紹介したいと思います。樋口智美さんです。
よろしくお願いします。樋口智美です。よろしくお願いします。
お願いしますということでね、なんかねすみません、なんか僕もね意識しちゃうんですよ。なんか
そんなに、
あ、いやそんなにって、いやいや別になんかそんな変な意味でじゃないですけれど、
抱きてえのか、
いや抱きてえのかって何の抱きてえのかって何の開口一番抱きてえのかって何なんですよね。もう今レモンサワー飲みながら収録していますが、まあちょっと本当にまあ、まだねこの江口晃の音楽やわでは樋口さんのこともね、はい、皆さん知らないと思うんですが、江口さんどういったなんかつながりといいますか。
僕ねプラスワンっていうもんしてやってた頃に、はいはいはいはい、オープンマイクで、うん、みんないろんな人来て歌ってくれてた。
そうですね、
そのうちの一人
が樋
口智美。
ああ
、の頃はこういう感じで
知らない、ね、抱きてえのかとかは言ってなかったね多分ね。あ、なるほど、だからその頃もそうだったかもしれない
ですね、
まあ、少しずつこう、ね、もう自分を出していくような感じで、うん、まあ、やっているということですが、樋口さんはまあ名古屋を中心に音楽活動の方を、は
い、そうですね、名古屋中心でやってます。
あ、なるほどね、はい、だからまあ僕初めてライブ見させていただいた時、まあ、歌も本当に独特な、世界観の歌だったんですけど、やっぱりそれよりも忘れられなかったのはその間の MC。
あ、でもあの時私芋のお湯割りをなんか夜の9時ぐらいで、長丁場の昼間からのライブだったんですけど、で私が取れて9時ぐらいで3時か4時ぐらいからだったので、はい、芋のお湯割りを飲みすぎて私最後はもうマイク越しにえずくっていうい
やめちゃ笑ってるけどいやもうとにかくあの時は芋のお湯割りを飲んでたテンションのライブだったってことですか。
そうですね。
あ、
で、
なるほど、
あの出番前に、はい、あのウーロン茶1時間ぐらい前から飲んで落ち着かせようと思ったんですけれども、そのまま私そんなにお酒弱く強くないのに、
あ、そうなんです、ね、
ずっとあの芋のやるばっかり飲んでたから、はいはいはい、もう1時間で回復できるわけもなく、
なく
本当に吐くかと思いました
そうですね吐くか歌うか迷いながらずっと演奏を続けてたということですけど、はい、まあ、肘庵さんなんかも樋口さんとは交流はあるんですか。
よくしょっちゅう遊んでますよ。
ああ、遊んだりもするんですか。
お世話になっておりまして、
すいません、なんか、はい、いや僕だけなんかちょっとずっとツボなんです、
は
い、
何がですか。
分かんないですけど石原さんから見て樋口さんってどんなアーティストなんですか。
あ、なんか僕にとってはその弾き語りをやろうと 思ったきっかけの人なん
だ。やめてくださいよ。やめてくださいよ。もうやめてくださいよ。
江口さんにとってのジョン・レノンみたいなもん。
やめてくださいよ。
ジョン・レノンみたいな
もん。やめてください。
ほぼジョン・レノンみたいなもん。
マジでやめて。
ああ、なるほど。まあけどその、なんかそう、弾き語りって楽しそうだなって思ったきっかけを作ってくれたということなんですけど、樋口さん自体はこう、はい、音楽っていうのはどういうね、はい、形でこう今こう活動するに至ったのかなっていうのも本当に興味がありまして、はい、どういった感じで。
あ、でも小さい頃から、はい、私はアイドルになる星の下に生まれてきたんだってずっと思ってたんですよね。
あ、もうちっちゃい時からね。
小さい頃
から
、もう私はもうアイドルの、はい、になる運命なんだから仕方がないと思っていて、
もうなんかなりたいとか言うよりもうしょうがねしゃあねえなみたいな感じで、
そういう星の下だもんとか思っていて。
でけど当時なんかその憧れのアイドルがいたとか。
私でもね、なんかあんまりもうみんなのことライバルだと思ってたので。
なるほどね。
あ、聖子ちゃんの明菜ちゃんとか。
私もアイドルの星の下の元に出るから、そうもう聖子ちゃん見ても、もう
明菜ちゃん見ても、
明菜ちゃん見てもノリピー見ても、はい、みんなライバルだと
と思ってて、宮沢りえが中1ぐらいの時出てきた時に、はい、私勝ったって思ったん
です。いや、どういうことですか。いや、あの時誰もが負けたって思ったはずなんですけど、あの時樋口さんだけ勝ったって。あの宮沢りえが出た時に、
もらったって思
って、もらったって宮沢りえ見てもらったって意味がわからないですけれど、とにかくだから
とりあえず歌うことが好き で、はい、やっぱり最初は手がかりとしておにゃんこクラブに入るところから足固めをしようと思って。、
まあ、時代背景が見えますけれど、まずそこから
そういう感じのアイドル系が大好きでしたね。
あ、なるほど、は
い、
そこから行こうと思って、
はい、音楽が好きで、
実際になんかそのおにゃんこクラブに入ろうとなんか努力したみたいなのはある。
でも私たちの世代っておにゃんこクラブの時が小学生だから入れないじゃないですか。
なるほどね。
で、あのお金もなくて家も厳しかったので、オーディションってなかなか受けられないので、あ、はいはい、なのであの小学校6年生の渦政映画村の修学旅行はみんな修学旅行の気持ちで行ってたけど、私はオーディションのつもりで行っていて、ね、撮影現場の後うろうろしたり、
全部一息で喋りましたけどね。、はい、
で中3の時に修学旅行は原宿だった、あの中高の原宿で来まして、原宿に行ったらスカウトされると思ったから、もう原宿もみんなが、はい、あの修学旅行のつもりで楽しんで行ってるところを私はオーディションのつもりで、
なるほど、もうすごくスカウトされに行って、
はい、もううろうろうろうろしまして、クレープを可愛い顔で食べてみたりとか。いやだからそういう努力して。
なるほどね。もうそれも、もう、もうクレープの味しないぐらいな感じで、どっちから食べると可愛いかなと。
そうそうそうそう。
竹下通りを何往復もして、はい、そこでじゃあスカウト
されると思ったんですけれども、あのされなかったので、もうすごい次の日のディズニーランドは敗北感でいっぱいな気持ち。
なんでね、一番楽しいとこでしょ。本来修学旅行のピークでしょ、そのディズニーランド。
東京に行けることなんてそうそうないのに。
なるほど、ミッキーにもちょっとした敗北感を感じながら。
そうですね、もう終わったなと思って
終わったな。なるほど。いや、ずっと笑ってますけど、なんかね。あ、そうですか。
そうなんですよね。
まあ、まあそういうアイドルになりたいっていう気持ちのまま、はい、やっぱり歌は好きで
ずっと好きだったんですけど。
なるほどね、はい、じゃあ、まあ自分でもまあ歌ってみようっていうことで、まあ、スカウトされなかったので。
そうですね、
じゃあ今度は売り込んでこうと、そういうシフトチェック。
取れてなかったとか。
いや、取れてないとかじゃないですけど、樋口さんのエピソードがあの衝撃的すぎて、あのパソコンがオーバーロードっていう表示が、はい、何かしらオーバーロードしたみたいですけれど、はいはいはいはい、なるほど、
はい、大学入ってバンド始めた感じですね。
あ、なるほどね、はい、その大学でバンド始めた時はどういったバンドだったんですか。それは
あの時は私古内塔子ってその頃流行ってて、はいはいはい、だからそういうしみる系の女心の歌が好きだったのに、うん、みんな周り洋楽が好きみたいな、ハードロック好きだから、はい、言えなくて、何が好きって言われて古内東郷って言えなくて、いろいろって言って、でそれでなんか、そんなにやりたい、これをやりたいっていうか、まあ、うん、なんでしょうね、とりあえずメンバー自体が、うん、あのもう決まっちゃったところに入っちゃったので。
あ、なるほど、ね、
そしたら先輩がビートルズの初心者なら始めればいいじゃないかって言われて、
はいはいはいはい、
であのボーカルやりたくて入ったのに、はい、ベースがいないからってベースやらされて。
だんだんアイドルの座からなんかどんどん、はいはい、まあまあベース大切ですけどね。
そうですね、ビートルズでベースボーカルでビートルズを始めたっていうのがバンドの最初ですね。
あ、なるほどね、はい、でどういったそのビートルズのコピーバンドとか、はい、コピーしたりとか。
あ、ちょっとだ けやったんですけれども、でそれが1年で解散して、そしたら今度はベースがいないから、はい、あのピストルズやってくれって言われて、
もう全然フルーチ投稿に一向に近づかないですけどピストルズ出てきましたね。
でピストルズ別に全然聞いてなかったから、あ、はいはい、シドビシャスがどういうものかも分からず、
まあ、僕はあんま詳しくないですけれどセックスピストルズでね、そうエフさんシドビシャスって言ったらもう一番ね花形というかベースそうベーシスト
そう、はい、だから世界一まったりしたあのピストルズってことでキャッチコピーでヒグビシャスでやってました。
いやいやいや本当に呼ばれてました、なんかヒグビシャスとか呼ばれてました、今なんか 今作りましたよね、なんか
ヒグビシャスとは呼ばれてなかった、
呼ばれてないですよね、はい、だと思いました、はい、まあまあまあまあ、はい、けどそういう感じで、はい、とにかくバンド活動で、はい、まあ、しかもそれはボーカルじゃなくて、はい、まあ、ベース担当で
そうですね
ずっとやってきて、
そうですね、
なかなかこうアイドルへの道がつながらないですけれど、
そうですね、でもバンド皆さんバンドやられたりとかねユニットやられたりしてますけど、私はバンドの人間関係で疲れ果てて、もう4年間でもうお腹いっぱいですと思って、でボーカルスクールだけ通ってたんですけれども、はい、でそれからなんかあの20代後半に弾き語りを始めた
って感じですね。なるほど、もう一人で自分で
歌って
やろう、そうですね、ということで、はいはい、その頃はなんかこう好きなアーティストとかこう例えばどういう風になってたんですか。
あ、その頃よく練習してたのはマライアキャリーとかホイット
ニューヒューストン。フルーチ東子どこ行ったんですか。なんかちょっとあのできれば統一してほしいんですよ僕。もうずっと揺さぶられてるんですよ。シドビシも
フルーチ東子シドビシャス。
でマライアキャリーって。ああなるほど。でそれを聞いてて、
で
マライアキャリー聞いてて弾き語りしようってなります？
でも多分そんなにマライアキャリーあれなんですよね。多分そんな好きじゃなかったんでしょうけど。
聞いてた。それでも好きじゃなくても聞いてた。
あ、うまいなと思って。
あ、ね、でもね、まあまあボーカリストとしてこうちょっとこう参考になるとかあるかなと思って聞いてて。
でも英語だから言ってることがよく全然分かんなくて。
いやじゃないんですよ。いやふじゃないんです。ふじゃないんですよ。いや別に。音楽っていうのは感じるものですからね。
そうですね。
まあけどちょっと英語で何言ってるか分かんないし、はい、まあとにかく自分で歌ってこうと。
そうですね。20代後半から、
ね、
はい、で弾き語り一人始めた。
それはもうもちろん自分で作詞作曲もして。
あ、そうですね。
は
あ、
はい、なるほど。20
代後半か30代前半ぐらいですね。
はまあ、ちなみにね、はい、もうあのアーティストの方に最初に作った曲なんていうね話題をよく振るんですけれど、樋、はい、口さんが最初に作った曲って覚えてますか。
花っていう曲だったと思うんですけど。
花、いや素敵なタイトルですね、はい
はい、でもよく覚えてないですけど、もうあのその当時のことはいろいろ封印したいので。
あの弾き語りを始めたきっかけなんかは、
ああそういうのはちょっと聞かせていただいて、封印したいっておっしゃってましたけど、そうそう、できればちょっと、はい、その封印の蓋をちょっとだけ開けていただいて。
でも20代後半の時に私結婚して大阪に行くはずで、
はいはいはい、
で大阪の方にちょっといたんですけれども、
いい
そしたら、向こうに新しい女ができまして結婚がなくなりまして、で私ですねその頃仕事も辞めて、で結婚もなくなっちゃって彼氏もいなくって、私は何もなくなってしまったぞと思って、何もなくなったなら何でもできるじゃないかと思って、もうやりたいだけやろうと思って今に至ります。
いや救いようがないな、なんかもう救いがないな、なんかあはははって言ってるのは唯一の救いですけど、なんかあそんなちょっとね、あのいや怖いんですよ、なんかもうもはや
その
いやごめんなさい、いやまあとにかくちょっとその大失恋もありながら、もうこれからは好きなことをやろうということで歌い始めたと。
そうですね。
なるほど。じゃあその花っていう歌もちょっとひょっとしたらそこら辺にかかってたかもしれないですね。
そうですね。でもまあ、ね、よく覚えてないので、なんかもう本当に恥ずかしいんですよね。なんかもう
あもう封印、自分の中で封印してるんですよ ね、
ね。なんかもう始めたばっ、今も下手くそなんですけれども、始めたばっかりの頃って本当にもうキャーって感じなんですよ、ね、
そんなキャラでしたっけ。なんか
本当に
あ、はいはい、
エグさんよくご存知ですけどね。
いやもうついにエグさんも関わりやりたくないみたいな、なんかちょっと距離、この時間だけで距離を置かれ始めて ますけれども、なんか
私ばっかり喋ってるじゃないですか。
止まんないもんね。いいよ。
なるほど。
そうでもね、江口さん、はいはい、始めたばっかりの時にプラスワンに通わせていただいて、 すごいお世話になりまして、
その時の印象っていうのは先ほどもちらっと聞きましたけど、
すごい頑張ってたね、
はい、
またみんな時間が遅くなるとみんな集まってくる、その前に一人で来てずっと歌ってた、
はあ、なるほどね、
うん、
ねえ、よく歌ってた。
で一曲歌うたびに江口さんどうですかって何十回もやってて、はいはいはい、そしたら江口さんが最終的にあの別にいいんじゃないみたいな。
いやいや、もうちょっと違う言い方だったのにな、ら別にいいんじゃないだと、もうなんかどうでもいいみたいになってますから。
多分ね、もうちょっと違ってたと思うけど、
もうちょっとまあまあいいんじゃないってことですよ。もうこれ樋口さんワールドですから、まあ今日もね、はい、歌を歌、はい、2曲ほど歌っていただきますけれど、はいはい、どういった形で曲作ることが多いんですか。
私ですか、
はいはい、曲を作るとき、
曲作るときですか、はい、なんかなんだろうな、やっぱり自分の心なり経験なりのかしら、何か一かけらリアルなものがないと使えないので、なるほどね、やっぱり
こう経験段からその想像ではなく、自分が実際に体験したものを歌に落とし込んでいくと、
ね、はい、なので過去の古傷とか過去のパンドラの箱を忘れたところまでガバガバガバガバ
で、封印してないじゃない。ずっとパカパカに開いてるじゃないですか。
もうあの男みたいな感じで、
男絡みだ、またほんで、はい、なるほどね、
作ることが淡いです。
あ、はい、じゃあその大阪の時のエピソードなんかもこう歌にしたりはしてるんですか。
あ、最近一曲で聞きましたね。あ、
ちなみに曲のタイトルは
朝日が差し込む部屋っていう歌なんですけど。
そうですか、
はい、あの
それは歌って今日いただけるんでしょうか。
なんか朝日がもっと好感度を高、あ、それちょっと好感度が下がる歌なので好感度を高めたいと思って今日は封印したかったんですけど、
ちょっと手遅れかもしれないんですけれど。下げるとこまで下げてほしい。もう樋口さんが喋りだしたらパソコンの調子がなんか、
は
い、
あらま、
すいません、ごめんなさい、ま、ちょっと大丈夫ですか、はい、ごめんなさい、すいません、
全然ございます、はい、きっとノックダウンされてるんでしょうね。私
いやいや、いろいろね、
申し訳ない。
申し訳ない、ありがとうございます。いや本当にね、はい、でまあそういった、まあはい、ご自身のエピソードを
そうです、ね、
まあ、曲にしてっている、はい、ということですので、
そうですね、はい、
じゃあちょっとね、
はい、じゃあ朝日が差し込む部屋を、じゃあ
もう早速、
はい、歌わせて、
聞かせていただいて、はい、よろしいでしょうか、
は
い、
あのこの歌はですね、あの彼と別れてから一回もその町には踏み入れてなかったんですけれども、たまたま去年彼の一緒に暮らした町に行く機会がありまして、はい、彼と一緒に暮らしたマンションを一人で見に行った時にできた曲でございます。
まあみんながよくやるやつですね。はいはいはい、あの、はいはい、大阪時代の彼氏の部屋をちょっと一人で
見に行ったんですよ ね、
あ、
ね、はいはい、
あるあるあ る、 あ る、 ある
なんかすごくいい曲ができるかと思ったらこの曲ができました。
はい。
じゃあ歌っていいですか。
はい、はい、お願いします、はい、
じゃあ朝日が差し込む部屋聴いてください。こんにちは、あたし怪しいものじゃありません。その昔この部屋に住んでたものです。愛しいあの人と新婚さんの真似がたして、その昔この部屋に住んでたんです。だから少しお邪魔してもいいですか。おもてなしは何一ついりませんから。ただ懐かしくて立ち寄っただけです。ご迷惑は何一つかけませんから。玄関入って左にはお風呂場とトイレがあるでしょう。右側には小さい寝室。その部屋で私何度も何度も抱か れたんです。何度も言いますが、私怪しいものじゃありません。警察を呼ぶ必要なんてありません。だから少しだけ鍵を開けてはくれませんか。あの頃の合鍵は使えないんだもの。あなたもあの人のように私を締め出すんですね。これも何かの縁じゃないですか。あの人が好きだった、チーズケーキも買ってきました。一緒に一緒に食べませんか。月あたりには大きいリビングとキッチン、ベランダからは朝日が差し込むんですよね。ソファに座ってあの人の帰りを私ずっと待ってたんです。開けてよ開けてよ、開けてよ開けてよ、開けてよ開けてよ、開けてよ、開けてよ開けてよ、開けてよ、開けてよ開けてよ、開けてよ。ありがとうございます。
いや本当にね、好感度の高い歌でね、いや素晴らしいですね。あの爽やかなメロディー、ずっとホラーでしたけどね、はい、ずっとホラーでしたけれど、爽やかな旋律のね、はい、中でプラマイゼロみたいな感じでしたけれどね、はい、結局開けてもらえ、
あでもやっぱりライブだったので、ライブ前に本当に行きたかったんですけど、306号室って覚えてたんですけど、行きたかったんですけれども、行けなかったから、私はうろうろうろマンションの周りを見て、あそこの、あ洗濯物買って新しいとか住んでるのかなと思いながら、あの思い出をあの巡る旅に行ってきました。
その時にできた曲っていうか、
そうですそうですそうです、ピンポンできなかったんです。
ああそうですか、
はい、巡っただけです思い出を。
ああなるほど、はい、もう最後はね、もうちょっと素敵な笑みとね、はい、終わる曲でしたけど、
ね、
これが好感度上がる方でしたっけ。
あ下がる方、
ね、下がる方だ、はい、ごめんなさい、ですですね、
はい、はい、
じゃあすいません、最後はちょっと好感度を、
好感度が高い歌を歌っていいですか。
上げて、はい、好感度本当にあるんですか、ちゃんと好感度高い、ああごめんなさい、すいません、
キャンペーン中ですよ、
キャンペーン中、はい、好感度上げキャンペーン中で、
そうでございます、はい、そうでございます。
じゃあぜひ最後にちょっと好感度の方を上げて、
はい、
ヒュージさんには今回ね、帰っていただきたいと思います。
かしこまりました、はい、
じゃあすみません、はい、よろしいでしょうか、はい、
じゃあ頑張って好感度を上げさせていただきます。
はい、
じゃあ遺言という曲聞いてください。遺
言、は
い、
大丈夫ですか。なんか僕が心配性になってるとかじゃないですよね。
これから私の好感度上がります。
あなるほど、はい、この遺言で好感度が上がる、
はい、はいはい、そうでございます、
失礼しました、
はいはいはい、では聞いてください、遺言。私より長生きしとてよ、私の骨を拾ってくれるんでしょ。どこの墓にも眠れぬ私の骨をあんたに拾ってほしいんよ。あの赤ちょうちんのいつもの焼酎に白い灰を溶 かしてさ、タバコをふかしながら、バカな女だったよなって笑い、話と一緒に飲み干してよ。好きじゃない、誰かを見送るのも好きじゃない、わがままばかり言ってごめんね、あんたには生きとってほしいんよ、あんたには生きとってほしいんよ、あんたにしか頼めぬことだもの。棺にはギターは入れなくていい、いつもの黒いドレスは一緒に焼いて、今度生まれ変わるなら幸せな歌が似合う女になれるように、大げさな見送りは後ろ髪引かれるからやめて、唇には真っ赤な紅を刺して、髪を撫でながら、いい女だったよなって、旅立ちの花向けに嘘をついて、いつものバカな流しても構わない、ただ心の片隅にそっと、あんたには置いとってほしいんよ、あんたには置いとってほしいんよ、あんたにしか頼めぬ、誰かを見送るのも好きじゃない、わがままばかり言ってごめんね、あんたには生きとってほしいんよ、あんたには生きとってほしい、ありがとうございました。
ありがとうございます。いや、素敵な歌で
好感度上がりましたか。
いやもうプラマイゼロどころかね、もうさっきの1曲目の好感度下げた分全部
ですか、ありがとうございます、
巻き返したという感じでしたが、
名古屋にね、はい、こういう歌い手さんがいるっていうこと、名古屋の音楽界そこが深いなって、
なるほど、
深い、
そこが
深い、深い
そこの方の話ですか、なんか、はいはい、
そこの方、
そこが、いやいや、そこでもないですね、そこが深いんだよね、いや、本当にこれからもちょっと、いや、ただね、やっぱり今回だけでは樋口さんの魅力まだまだ全て引き出せてないと思いますので、ぜひまたこれからね、
また呼んでくださいね。
そうですね。
嫌でなければ。
嫌でね、いやいや
いや。いや、呼ぶどころか樋口智美の あのポッドキャストが始まるかもしれない。
いやー、本当にね、いやちょっとその番組作っても面白いと思う。
多分みんな疲れちゃいます、ね、最後ぐったりみたいな。
いやいやいや、ぜひぐったりさせるようなね。
かしこまりました。はい、はい、頑張ります。
いやいや、まあまあ若干確かみんなぐったり感出てますけどね。はい、いい疲れですからね。はい、この後みんなでサウナでも行きましょうか。
はい、そうですね。
はい、ということで、
はい、ちょっとかなり、はい、特殊なね、変わった音楽を聴きやす、はい、あのコメンテーター、
あ、そうですね、上一重さんにもちょっとコメントいただきましょうか。
審査員から。
はい、
ギャラリー男その1ってことで。
いやいや、まあまあまあ審査員みたいな感じでね。どうでした、樋口さんの音楽。
いや、もう素晴らしいですよね。もう1曲目あの知ってるんですけど、
あ、
知ってて分かってても最後体がビクッとしてね。
ゾワッとね、
ゾワッときて、は
いはい、なるほどね。いや、
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
ということで、はい、ありがとうございます。とても好評でしたね。
ゾワッつってましたけど。はい、はい、
もうエグさん何目線なんですか。ということで、ね、
いや、いろんなパターンがあっても面白いな。
そうですね、はい、またちょっ
と、う
ん、他の曲もぜひ聴かせていただきたいなと思いましたので。
彼女の歌でね、はい、みんながあのカバーしてる曲もあったんだよね。
あ、うん、あ、大昔ですよね、プラスワン時代ですよね。
ああ、そうなんですね。
そうそう、いい曲あった
もんね。じゃあぜひその歌もね、またそのうちね、あのエグさんとこうね、はい、セッションでとかね、
はい、やってもらえますか。
はい、
断るんですか。なんか断らないですよね。だから今初めて断るんかなと思いますよ。まあまあまあ、またそういうね、いろんなつながりがこの店も通してですけど、まだ作らせていただいております。ぜひまた、
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、ゲスト樋口智恵さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
星が夢を見てる何億年の彼方、キラキラと音を立てて星が夢を見てる。波が揺れているのは魚たちの狩り場、キラキラと